こんにちは、遠藤和樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、最近ね、もう世界情勢が激しく動いている中で、トランプ政権のね、躍動とプロレスの関係をね、前回お話しくださったりね、その前はあれですよね、裁判官が実はもう人材不足に、人が足りなくなってるって言ってね。
そうです。
裁判ができなくなってるみたいな話が出てるっていうのは、はい、ただそれと日本的雇用のね、問題との関係性の話とかをしてくださったんですけれども。
はい。
なんかね、テーマがどんどんどんどん大きくなっていっておりますが、今日はどんなテーマでいきましょうかね。
今日はトランプ関税と労働問題、これから起きるであろう労働問題について話したいなと思います。
とても関心の高いテーマですね。
そうですね。ちょっとただ、刻一刻と変わってまして。
そうなんですよね。
で、はい、この放送日はおそらく5月
の中盤になりますね。
ああ、だから、はい、今4月の中盤なので。
少しね、誤差があるかもしれないと。
はい、もう、いや、何言ってんのと。もう解決してるじゃんと。向井さん、見立てが、悲観的すぎるよと。こう言われるかもしれないんで、まあでもその時は逆に嬉しい予想が外れるというか、
うんうん、
予想が外れて嬉しい事態ですね。はい。
まあですしね、逆に言うと蓋を開ける前の状態での、
はい、そうですね、
テーマとして扱うのでね、はい、そういう意味でも楽しんでいただけたらなというところでやっていきたいと思いますが。
はい、私の、まあ、感覚は、トランプさんは自動車に関してはガチ。
はい、
ガチンコ勝負かなと思ってます。
アメリカで売るならアメリカで作れよっていうのがね、ベースにありますよね。
そう。実はトランプさんって、僕、トランプさんの本を題材にした感想文書いたことあるんですよ。
いつ何の話ですか？
中学生の時。
トランプ？まだだから。
うんうん、
ビジネスマンだった時のってことですか？
そう。なんか授業で本を選んでいいから、うん、感想文書いてみたいななんかで、うん、で、図書館にトランプがなんか褒めたたえる、
うん。本当に？
本当本当。
すごい奇遇な話。そうなんですか？その時大統領になるなんて思ってないでしょ？
もちろんもちろん。
そうですよね。
1998、バブル、日本のバブルの直前か直、
うんうん、
最中かな、中学生だから、バブルの最中、はい、うん、バブルの前ぐらいなんですけど、うんうん、ただ、何か、まあ、とにかくすごいお金持ちだっていう、ただ、はいはい、もうそういう記憶しかないんですけど、でも、覚えてんのが、その40年前、30数年前から自動車、日本の自動車は卑怯だっていうのはずっと言ってるんですよ。
30年以上前からってこと？
うん、30年以上前からずっと。要するに日本は、安い自動車を売って、
はい、
で、多額の貿易、巨額の貿易黒字を稼いでアメリカから富を奪ってると。
ああ、要は実質消費税っていうのも自動車とかに対する補助金だろみたいな文脈とかも言ってたってことですかね。
うん、まだ、
そこまではなのかな？
消費税自体がない時代かな。
あ、ちょっと待って、そういうか、そうか、そうか、そういう世界か。
もう80、うん、消費税がまだないぐらいで。
なるほど。
はい。
ああ、なるほど。
なので、ものすごいこう、当時と言ってること同じなんですよ。
へえ、はいはい。
うん。なんで、本気じゃないかなと思ってるんですよ。
うん。
はい。で、そうなると、まあ、自動車メーカー、輸出に依存してる自動車メーカー、スバルとかマツダは、まあ、壊滅的な打撃を受けますので。
ああ、生産工場が日本にの、はい、ってことですね。
はい。で、まあ、僕はマツダもスバルも好きですけど、好きですけど、やっぱり体力がトヨタに比べるともう何十分の一なので、
うんうん、
今からアメリカで巨大な工場って作れないだと思います。
あら、はい、自動車工場って投資額どんなもんなんですか？
日本円で関連産業も含めると1000億、2000億かかるって言われてます。
え？
もっとかな？ 3000 億とか。
あ、え？工場？
工場。
あ、そういう規模感ですか？
そうなんですよ。
あ、そう。なるほどね。あの、百億とかの世界じゃないんですね。
じゃないんですよ。もう一千億いっちゃうらしいですね。なので、そこまでの体力がないから、
はいはい。
なの、あの、どうなるかっていうと、まあ日本の輸出を極力減らして、まあ、あの、まあなんとかしのぐみたいなことになると思うんですね。はい。で、そうなると、日本のリストラが始まるんですけども、その、例えば、群馬県の太田とか、広島の松田の工場ですね、これは相当な雇用が自動車産業で発生してまして、
あ、その、本社というか、会社以外の裾野っていうか、
もう、な、三次
サプライチェーンでってことね。
はい。三次四次下請けまで行ったら、
はいはいはいはい、
数万人で効かないんじゃないかな、と思います。数十万人。その人たちの仕事がなくなっちゃうんですよね。
あ、雇用問題の話になってきましたね、今。
そう。
ええー。
なんで、おそらく、あの、もう、この今4月ですけど、4月ぐらいから、リストラの話が出るんじゃなかろうかなと思いますね。
はいはい
はい。はい、ですので、その、まあ、地域的にはもう不況、トランプ不況みたいなことになって、で、失業を防ぐために雇用調整助成金とか、国がこうトランプ関税のための助成金とか出すんじゃないかなと予想するので、あー、まあ、社労士の先生にも関係があるような気がします。で、長引くと体力がないとやっぱ持たないので、で、結局僕の予想では、例えばトヨタグループに入るとか、マツダ、あの、スバルの株式の 20% はトヨタが持ってるんですね。
はいはいはい。
で、マツダは 5% トヨタは持ってるんですよ。だから、例えば、子会社になって、あの、トヨタグループに入って、トヨタの工場で生産するとかはあり得ると思うんですよ。
なるほど。要は、アメリカ工場、はい、トランプ、あ、アメリカのトヨタ工場で、スバルとかが作られる。そしてアメリカに卸す、市場に出していくみたいな絵が、っていうことですね。
あり得ると思うんですよ。まあ、メキシコ、カナダも今話し合いしてて、で、まあ、メキシコとカナダは一定条件あれば関税をおそらく優遇するみたいな、あの、そういう内容になる可能性が高いらしいんですね。
うん、
ただ、最終的にはアメリカに作れと、工場。それがトランプさんの意図らしいんですね。今の4月の段階では。
はいはい。
だから、
これも出たばっかの話ですね。今この放送に対してね。はい、昨日出たみたいな話じゃないですかね。
はい。
はい。
でもそんな体力がない場合は、
はい、
もうやっぱトヨタグループに入るしかないんじゃないかと思ってて、で、日産もやっぱりちょっと余力がないんですね、今ね。
うん。
なので、ホンダと、
ホンダとのね、うん、
はい、統合、まあ、ホンダの事実上の子会社として、あの、やっていくように、実はトランプさんの今回の関税で変わって、で、日本の雇用は残念ながら、何万人、何十万人単位でなくなっちゃうと。何十万。うん、もっとかな？もっとですかね、将来的にはね。
だから、
っていう。
はい、バリューチェーン、サプライチェーンとしては統廃合の流れで、それがこの流れだと海外の雇用に移転せざるを得ない生産現場になっていくんで、日本の雇用が失われるよね、ということですよね。
そうですね。はい。
これ別に今分かりやすく、今ね、特にトランプを起点に自動車産業っていう話からスタートさせてくださいましたけど、
はい。
決してね、自動車に限ってないですもんね。
そうですね。
考えるとね。
半導体、精密部品も、まあ、自動車ほどじゃないですけど、日本もですね、輸出してるので、それを狙い撃ちするっていうのは、この今の、あの、4月の時点でのニュースでして、
うん、
半導体に関税かけるぞと、アメリカで作れと、こう言い始めてるんで。
出ますよね。
はい。だから、もう、僕は、まあ、株価今、そんなに下がってないんですね。今日の時点では、実は。まあ、まだ3万、日経平均3万4000 ぐらいなんですよ。はい。私は、やっぱりガチだっていうのが分かると、もっと下がる、かなと、思っています。はい。ただ、悲観的すぎるかもしんないので、外れることを祈るんですけど、だこういう、広島とか群馬とか、まあそういう近隣の社労士の先生はもう不幸にも雇用調整助成金を申請したり、あと顧問先が、まあ、廃業したりとか、もう残念ながら。
保護の対象になったりと、
うん。もう本当にね、残念だけど、もう本当、そういうことになんじゃないかなと。私はかなり悲観的で、で、なんで悲観的かっていうと、もう中国に行ってびっくりしたんですけど、もう日本って車で持ってる国なんだなって分かったんですね。
お
はい。要はですね、お客さん見てると、儲かってるか、赤字か、儲かってないとか分かるわけですよ。なんとなく分かるじゃないですか。そうすると、やっぱり、当時はですね、今はちょっと売れてないんですけど、日本の車。中国でも、まあやっぱ儲かってんな、このお客さんっていうのは自動車のお客さんばっかだったんですよ。だから日本の富って、日本が先進国になれたのも、やっぱ自動車なんだなって、自動車が終わったらどうなっちゃうんだろうって思ってたから。だからそれが電気自動車に切り替わり、トランプさんが出てきて、わあこれどうすんだろうって、まあ私直接は関係ないけど、まあなんかニュース見るともうやりきれない気持ちになりますね。
なるほど。
ですね。
まあ一方でね、その電気自動車の方に思いっきり振ると思いきや、意外と石油の方の自動車でっていう話がある中でも。
そうですね。
ありますけどね。
はい。
その中で同時をやっているね、イーロンマスク。あの辺も今後展開またあるでしょうしね。イーロンマスクしたら自分、トランプの政権の方針と自分の自動車産業の方が若干ずれありますもんね。
そうですね。もう、なんだろうな。まあ、イーロンマスクは関税反対と言って、
うん、
もう政権を離れるらしいですね。今の時点のニュースではね。
というね、話がもう、そうですね。出始めてるタイミングで。これだから配信してる時がちょっと楽しみですよね。
そうなんですよね。これ、1ヶ月ずれてるから、向井お前何言ってんだと。もう全然もう、無事だったぞと。日本の自動車産業はと。そしたら僕も嬉しい外れなんだけど、いやー向井さんの言ってることは結構当たってんなーみたいになったら嫌ですね。
いう感じですよね。ちょっとね、もう今、本当に毎日情報がね、変わっていくんでね、本当に追っていかないと
思うんですけど。もうね、私ね、株価最初見てたんですけど、ね、
はいはい、
もう見るのやめました、今。ああ、
バカ臭いですよね、もう。
もうね、こんなね、もう無駄だから。
無駄です。確かに。
うん。私が見ようが見まいが、もう乱高下するんで、もう考えるのやめました。はい。
ここにね、情報取る意味で見るのがいいですけどね。一気に中してたらね。
もうね、私の、こうなんですか、ネット証券の口座にログインも、しばらくやめようと思ってます。うん、はい。やめました。
そのぐらいね、激しいですからね。
はい。
まあ、ということで、ちょっと自主的な話もね、入れながら。
はい。
本当に必要な時は、タイムリーにね、やるものはタイムリーにやっていきますので。
はい。
またいろいろお師匠に考えていけたらなというところで、またね、質問等々もありましたら、はい、ぜひぜひいただけたらとお待ちしております、
はい、
ということで今日のところ終わりたいと思います。向井先生、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。